こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本的霊性完全版は仏教思想家鈴木大拙が、日本における宗教意識の形成を霊性という独自の語で捉え直した宗教思想、精神史の著作である。初版は1944年に刊行され、戦後の長い序文を伴う再刊版を底元した本社は浄土教と禅を中心に、宗教とは制度や慣習ではなく、人間がザマの根底で直覚する働きだと論じ、日本的な宗教性が決定的に自覚された時代を鎌倉期に求め、法然親鸞の念仏と禅の実践に、その具体的な現れを見る論点は日本文化論にとどまらない貴族的儀礼的な宗教と、庶民の日常や苦悩に根ざす信仰との違い、言葉で宗教経験を語ることの困難、個人的な直覚が普遍性開かれる可能性を問い直す。本完全版には旧版で欠けていた金剛偈の禅も収められている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に鎌倉時代を宗教意識の自覚の転機として読む本書の歴史認識の核は、日本人が宗教と本格的に出会ったのは鎌倉時代だという挑発的な見立てにある。大切は奈良平安期に仏教が存在しなかったとは言わない。しかしそれらを国家的保護、儀礼、学問、貴族文化と強く結びついた宗教として捉え、個人が生死や救済を切実に引き受ける宗教意識とは区別する。社会秩序の揺らぎと武家庶民層の台頭を背景に、規制の制度や教養だけでは支えられない人々の生が前景化したとき、念仏と禅は新しい形の宗教的応答に至ったというのがその論理である。法然親鸞の浄土教と禅宗は、異なる実践でありながら権威や家柄を媒介にせず、人が自らの生の問題に著仏。もちろんこの時代区分は大切自身の思想的評価を伴い、前代の宗教を低く見る側面もある。それでも宗教を教義史ではなく、どの時代に誰の切実な問題届いたかという観点から読む点に本書の独自性がある。次に、霊性を精神と物質を分断しない直覚として定義する大拙の言う霊性は、単に超自然的なものを信じる態度でも民族固有の情緒でもない。人間の精神と物質的な生の奥に働き、両者を対立させずに照らし出す宗教的な直覚として構想される。重要なのは、霊性が抽象的な理念の所有ではなく、具体的な一人の経験として現れる点である。人が苦悩し、労働、他者との関係に向き合うとき、概念的な説明だけでは尽くせない了解が生じうる。大切はそこに宗教意識の根を置く。このため、神社神道や古い慣習をそのまま霊性の表現とは認めない。祖先から継承された形式が社会的意味を持っていても、それだけで内面的な覚醒を保証しないからである。こうした区別は、神道をめぐる大切の評価が限定的であることを示すと同時に、宗教を民族的記号や国家的理念へ還元する見方への批判にもなっている。ただし、日本的と普遍的をどう結ぶかは緊張を残す。本書はその緊張を抱えながら、最も個人的な直覚こそ普遍性に触れうると考える。さらに、法然親鸞の念仏に学識に依存しない救済の回路を見る第3編で扱われる法然と念仏証明は、本書の宗教論を社会的に具体化する部分である。大拙が注目するのは、浄土教の教理を体系的に説明できる人だけが信仰へ入るのではないという点である。念仏は複雑な学問的修行や特権的な資格を前提にせず、文字を十分に読めない人を含む広い人々の生に届く実践として提示される。これは知性や経典理解を否定する主張ではない。わしろ、救いを知て能力、階層、儀礼の熟達度によって配分しないことに宗教の切実さを見出すのである。証明は短い行為だが、機械的な反復として理解されるべきではない。自己の限界を認め、阿弥陀仏への真に身を委ねる生活の姿勢と切り離せない。本書は、この実践が歴史の混乱の中で人々に宗教的主体性を与えたと読む。また大拙は、念仏を現実逃避としてではなく、日常のロークを生きる者の内面を支える契機として考える。浄土教を思想史上の一宗派ではなく、生活の底から生まれる信仰として捉え直す点が重要である。そして、妙法院の生活から労働と信仰が分かれない姿を考察する大乗編の妙法院論は、大切の霊性論が抽象論にとどまらないことを示す。赤尾の道宗や朝原祭司を取り上げる際、焦点となるのは、信仰が寺院での儀礼や教義の理解だけに閉じず、仕事苦労過敏、他者との関わりの中に浸透していることである。とりわけ祭司については、労働そのものが法悦や念仏と切り離せないものとして読まれる。ここで大拙が評価するのは、素朴さを美化した無知ではない。むしろ宗教的真実が、教養ある言説の所有よりも生活を丸ごと引き受ける実践に現れうるという事実である。これは前編の文網をめぐる議論ともつながる。文字や理論へのアクセスが限られていても、人は信仰の本質から排除されない。 ただし、妙法人を日本人一般の典型として安易に理想化する読み方には注意がいる。大切の記述は個人の強い宗教経験を通じて冷静を示そうとするものであり、社会的な貧困や苦難を肯定するものではない。読者は日常生活に根差す信仰への洞察とその表層の限界を合わせて検討できる。金剛経と禅を通じて執着しない心の論理を示す完全版の特徴である第5編金剛経の禅は、浄土教を中心に進んできた議論へ禅の次元を加える。大説は金剛経の反逆思想、特に肯定的な概念や対象にとらわれずに心を起こすという主題を手がかりに禅の見方を説明する。ここで問われるのは、世界を否定して離脱することではない。自我、時間、高徳、教えといったものを実体化して握りしめる心を離れつつ、現実の行為へどう働きかけるかである。念仏型力への信を軸に人間の限界を引き受ける道として論じられるのに対し、禅は分別が作る固定化を突き抜ける直覚を強調する。両者は同一ではないが、大切にとってはいずれも制度化した宗教を超え、直接的な宗教意識へ至る契機となる。金剛経の論理は難解で、日常語へ単純に置き換えると誤解されやすい。それでも本編を読むことで、本書の冷静が感傷的な日本人論ではなく、仏教の空非執着の思想と結びついた概念であることが明確になる。完全版を読む意義は、この浄土教と禅の両輪を確認できる点にある。結論として、本書は日本文化を固定的な国民性として説明する本を求める読者よりも、宗教が個人の性にどのように根を下ろすのかを近代日本の思想家と共に考えたい読者に向く浄土教、親鸞法然禅、金剛経に初めて触れる人にも論点の入り口はあるが、大説特有の用語法や大きな歴史的断定には注釈や解説を参照しながら批判的に読む姿勢が望ましい。得られる利益は、日本宗教史の知識そのもの以上に制度、儀礼、民族意識と切実な信仰経験とを区別して考える視点である。念仏を庶民の生活、妙法印を労働、禅を非執着の論理へ結びつけるため、宗教が日常から切り離された専門領域ではないことも理解しやすい。同種の日本精神論と比べた際の際だった特徴は、日本的を国家主義的な標語としてではなく、宗教的直覚の問題として置き直そうとする点にある。もっとも大説の鎌倉中心史観や神道評価は今日では議論を要する。だからこそ、本書は結論を受け取るためだけでなく、戦時期から戦後にかけて宗教、文化、国家の関係をいかに考えたかを検討する重要な思想的資料となる。ご支援いただける場合は、鈴木大説ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。